We are the creation Lord of Life. Internet Radio. Okiraku Channel. Produced by Jinsei Joe Shouju.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく美香です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
今日はなんか美香さん声が、
はい、
なんか
すいません。
いやなんかまたハスキーな感じになっていいじゃないですか。
すいません、ちょっと風邪をひいてしまいまして。
ほう
はい、ちょっとここ今週台風の後ぐらいですか、
うん、
ちょっと気温がね、やっぱり朝晩急に涼しくなってきたもんで。
ああ、そう、僕もだから朝5時半ぐらいに家出ますからね。
うん、
寒いっすよ。
寒いですね。
あらららこれ短パン大丈夫っていつも思うんですよ。もう帰りだけも汗かいてますけど、
はい、
で午後からも30度もあると思ってあったりするじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、これは体調も崩れるよねっていう感じ
ねえ、
うん、
急に来ちゃったんですね。で気がついたらもう風邪ひいちゃってましたね。
あとなんか言ってましたけど、低気圧、気圧の変化、これもあの頭、脳の方に行くみたいですね。
みたいですね、
うん、またもやなんか台風情報は今日入ってきましたね。
来ましたね。また来るんですね。
どんだけ来んね。今年当たり年ですかね。
でもまあ毎年台風はね結構来ますけど、
なんか直撃っぽいのが多いですよね。
うん、そうですね。
あ、台湾抜けちゃったとか、あ、上行っちゃったとかあるんですけど、今回なんか日本をずっと列島を舐めていくっていうのがね、多いみたいな感じがしますけどね。
はい、
はい、ということで第6回、
はい、
ベースイコス東京ということで、
はい、
概要が決まって募集開始されたっていうことなんで、ちょっとこの話お願いできますか。
はい、10月の26日土曜日に、はい、第6回のベーシックコース、また渋谷の方でやらせていただきます。
はい、
はい、で、まあ、内容はどうですかね、
うん、
どうですかねっていう、
まあ、一応告知の概要の方をご覧いただけたらいいんですけど、
はい、
まあ、ちょっと簡単にお話ししていただくと、大体中身が2時間ぐらい。
はい、
はい、
で全般は、いろいろお話を皆さんでしたりとか、私のお話もさせていただいたりして、
なんかテーマが一つあるんですよね、毎回。
あ、そうですね、うん、毎回テーマは決めて毎回違うお話をさせていただいてます。
はい、
はい、で後半は、もう実践編ですね、う
ん、なるほどなるほど。
はい、
まあ、どんな実践をやられるんですか。
ジョーカーワークと、まあ、テイクオフコースでやってることなんですけれども、それをそのままみんなで実践をしていくっていう感じですね。
あ、ジョーカーとか、
はい、
鑑賞とかね、
足立式鑑賞法です。
あ、なるほどなるほど、
はい、
をやっていただき、2時間こう、はい、勉強と体験、まあ、体感型というかね。
そうですね、なかなか一人でやられてる方、一人で、皆さん一人でやられてるんですけど、一、人だとちょっとなかなかやっぱ感覚的につかめない方も結構いらっしゃると思うので、そういうのをみんなでこう分かち合って、あ、こうなんだね、これでいいんだねっていうのをいろいろみんなでこう実践しながら学んでいくような、そういう、はい、セミナーになってます。
なるほど。では質問があったら、まあ、美香さんがお答えいただくということで。
そうですね、
はい、はい、まあ、最近始めたよって方もですね、このベーシックコースのベーシックっていうのは、まあ、基礎ということなんで、
はい、
うん、まだ始めたばっかりでネット講座も入ってないけどっていう人でもですね、気軽に来ていただければね、
はい、
いいと思いますので、
はい、
またリンク貼っときますので、
はい、
12名という少人数制なんで、
はい、
あ、行こうかなっていう人はですね、できるだけ早めにお申し込みいただければなと思います。
はい、お待ちしております。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。 本日は陽之助さんからいただきましたご質問です。
はい、
お願いします。
はい、自我は幻想であって本当の自分ではない。でもジョーカームービーではあなたは私であるとあります。ということは自我も本当の自分だということですよね。足立さんの話はとても矛盾しているように思えるのですが。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、陽之助さんのねこのね今ね悶々としたね、
はい、
この足立のおっさんどっちやねんというね、うん、気持ちがよくわかるんですね。
はい、私もよくわかります
ね。僕ね、はい、もうこんなことを今は言ってますけどつい7、8年前かな。
はい、
もうね全く同じです。
うん、
もうね先人たちのね言ってることなんてねもう、はい、全くわかんないね何言うとんねんこのおっさんみたいなレベルでね日々を過ごしていたっていう経験があるんですけどもね。
はい、
あのかの有名な鶴光一さんもですね、
はい、
生前はある道場にね、
はい、
座禅修行に行かれたってことなんですけども、
はい、
そこでね道場主である老子の言葉にね、違和感を持ったっていうことを書いてありました。
はい、
この世界には正しいことなど何もないはずなのにですね、ご老子は何々をしなければいけないとか、
はい、
何々をしてはいけないとかね、
はい、
そんなことばっかりおっしゃる。
うん、
本当にこのおっさんは悟ってるんだろうか帰ろうかなみたいなね、まあこんな感じだったみたいなんですけどもね。
はい、
このエピソードを本に書かれた頃にはですね、もう鶴さんもすっかり抜け取られたと思うんですけども、
うん
うん、当時はですねまだね、悟りとはこういうものだっていうね観念をね、しっかり掴んでいたんですね。だから引っかかる。
うん、そうですよね。
うん、僕はねこの久しぶりに鶴さんの話するんでね、
はい、
ちょっと、嬉しがっちゃって話するんですけども一番好きなところはね、人間っぽくてね、正直なところなんですよ。
うん、なるほど。はい、
このね鶴さんのセミナーの中でね、私愛人との間に子供ができましてねこの度離婚しちゃいましたなんてね、話をされてたそうなんですけどもね、
うん、
普通こんなこと言う
言いませんよね
もう言える
わ
で、ね晩年はねもう鶴さんもまあガーディナーと亡くなっていかれるんでね、もうどんどんどんどんこう自分の思ってるそのもう赤ちゃんみたいでしたね。
会われたことはないんですよね。
実際ないです。まあ本はほとんど全部読んで、まあ、ビデオも結構見ましたけどね、
はい、
もうだんだんだんだん言うことが変わってきてね、最後はねもう何も隠し通さない、そのまんまで生きちゃったって感じでね、
はい、
でもね、まあ、前回お話したこのロスさんと同じくですね、鶴さんをすごい人だとかね、成人だ愛の人だなんてね、
はい、
思っていた人はねもうこの辺りからねどんどん姿を消していったらしいですね。
うん、なるほどね。
極悪人だ裏切られたなんてね、バッシングする人も少なくなかったようです。
うん、
なんで、ね、覚醒した人間が、
はい、
こんなに早死にするんだよなんてねもうアホな話もね書いてる人もいましたしね。もうね何度も繰り返しますけど愛の人とかね、成人なんていうのはどこにもいない、
はい、
ですからそのいう人をですね外の世界に求めると、
はい、
必ずそんな人はここにはいませんよっていうね、
はい、
現実がやってくるんですね。ですから裏切られたっていう現実を作っているのは、
はい、
相手ではなくて、
はい、
もう裏切られたって言ってる本人なんですね。で、まあ、ついでですから、まあ、どういう仕組みになっているのかっていうことをちょっと分かりやすく説明しますと、
はい、お願いいたします。
はい、まず善悪の観念があります。
はい、
マイルールって呼んでるやつですよね。
はい、
でルールがあるっていうことは、
はい、
もうそのルールを守らない自分がいる。これね、もしもしって感じなんですけど、当たり前の話ですよね。
まあそうですね、よくよく考えてみれば
ね、ルール、はい、守んねやったらルールいらんわけでね、だから言ったら守らない自分がいる。でもね自我っていうのはね、そんなこともうお構いなしなんですよ。もう自分を裁きまくる、それが自己嫌悪とかですね、
はい、
コンプレックスとなりですね、同時にこの理想っていうのが生まれてくるんですね。
はい、
ですから要するに理想っていうのはなりたい自分、
はい、
その理想を、特定の誰かに貼り付けるんですね。
はい、
ペタって、
はいはい、
前回の話ではキューブラーロスさんだったじゃないですか。ですも ここまでやったら別に何も問題がない、
うん、
ロスさん素敵愛の人って言っとけばいいんですけども、外の世界っていうのは自分の内面を映し出す鏡じゃないですか。
はい、
ですよね。
そうですね。
ですから必ず見たくない自分の姿を見せられるんですね、
うんうん、
まあ言うたら隠してる自分、
はい、
ですから愛のない自分がこのロスさんに映るんですよ。
はい、
でそんなロスさんにを見て裏切られた、
はい、
なんてことになるんですね。
そうですね、
うん、これが現実を作っている仕組み、
うん、
というやつなんで、
はい、
ですから誰かに対してバッシングするっていうのは、もう鏡に映ってる自分に対して唾を吐いているようなもの、
はい、
ね、こんな人生がうまくいくわけがないじゃないですか。ね、
そうですね、
うん、ですから、結局うまくいかずストレスがどんどん溜まって、
はい、
そのストレスを解消するためにまた誰かをバッシングする、
うん、
ね、まあ、言うたら悪循環でどんどんどんどん落ちていくわけなんですけども、
はい、
まあ、そんなことやってるとだんだんだんだんますますますます苦しくなっていく、うん、でこの浄化の旅っていうのはですね、
はい、
そんなことはしません、
はい、
まあ、当たり前ですけどね
、はい、
先ほど申しましたようにこの自分をさばいている善悪の観念、
はい、
これをねひたすら捨てていくんですね、
はい、
そうすると理想の人っていう幻想が消えていく、ね、どんな自分だって今この瞬間それしかないんですから、
はい、
どうしようもないじゃないですか、
はい、
ですからあるがままの自分にドーンと落ち着くんですね、
うんうん
うん、そうなるとこの自分を変えようとか、
はい、
外の世界に理想の人を探そうなんてね、
はい、
いうことがなくなる、
はい、
よって裏切られるという現実もやってこない、
はい、
というわけですよ、
はい、
うん、ですから現実を変えたければ、うん、自分の内面の方に入っていかなきゃダメです。
そうですね、
うん、そうすると、はい、内面が変わったら鏡に映る自分も変わるわけですから、
うんうん、
現実が変わったように見えてくるわけですよ、
はい、
うん、ということですよね、
はい、
はい、さてこの辺で本題に戻りたいと思うんですけども、まずなぜ矛盾を感じるのか、
はい、
っていう話をしたいんですけども、結局矛盾を感じるっていうのは何かをまず掴むんですね、
うん、なるほど、はい、うん、そうですね、
うん、そしてもう一つの何かを掴む、
はい、
でこの掴んだ2つを照合するわけですよ、
うんうん、
で辻褄が合わないと、
はい、
矛盾になるんですね。
うーん、なるほど、そうですね、
ね、もうシンプルな話ですよね、
はい、うんうん、
でもね観念の壁をぶち抜いて決着ついちゃったっていう人はですね、
はい、
実は何にも掴んでないんですね。
うーん、
常に手ぶら、
はい、
ね、手ぶら大切って怒られますけどもね、人生は手ぶらの方が楽ですよ。
はい、そうですね、はい、
信念もないです、
ええ、
何にも信じちゃいません、
うん、
ただただね、全てを離れて見ているだけなんですね。
はい、
ですからこの山頂からの風景ってどんなものですかって聞かれるとするとね、
はい、
困りますよね。本来風景なんて言葉にできるようなもんじゃない。
そうですね、
うん、はい、リアルな風景っていうのは見たまんまですからね、
うんうんうん、
でも誰かにそれを伝える時っていうのはどうしても言葉にしなきゃいけない時があるんでね、
はい、
ある時は海ですねなんて言ったりね、
うん、
ある時は山ですねなんて言うわけですよ、
はい、
うん、それとどっちやねんっていう話されるんですよねうん、だからよく僕思うんですけど三角錐なんか分かりやすくないですか。
三角錐です、はい、
ね、はい、算数の時になんか習ったような形があるじゃないですか。
三角で下が底辺が丸い、
そうそうそうそう、ね、横から見ると三角で、
はい、
立体ですからね、
はい、
裏から見るとまん丸だよと、
はい、
うん、それと同じなんですね。
おう、
うん、別に三角って言ってもいいし丸って言ってもいいじゃないですか
そうですね、
それなんや言われたら三角言うたって、
うん、
ま、うん、で他の人にあ丸だよって言って、はい、矛盾してるわけじゃないですよね。
そうですよね、
うんうん、でね、よく、私、宇宙は変化し創造するなんてね、
はい、
諸行無常だよなんて話することがあるんですけどもね、これはですね人間業界の中での話なんですね、
はい、
というのはこの変化というのは、うん、消え去った過去に基準を置いてるわけで、
はい、
そもそも変化という言葉自体が観念なんですよ、
うんうん
うん、でリアルな世界では宇宙は一度も変化したことがありません、
はい、
宇宙は変化し存在するというのと、
はい、
宇宙は一度も変化したことがない、
はい、
というこの大矛盾がですね、
うん、
実は全く矛盾してないんですね。
うん、もう頭では理解できませんね
これは頭で理解できちゃうことはないですね。
ですね、うん、はい、
ですから与之助さんにご質問いただいた自我は幻想であって本当の自分ではない、
はい、
本当の自分は自我である、
はい、
どっちやねんおっさんみたいな。
そうですよね、そういうことになっちゃいますよね。
先生っていう話になるんですけども、うん、これもね、先ほどの話と一緒で何も矛盾してないんですね、
はい、
でこれを心底腑に落としていただくには、
うん、
自我を超越した世界、
はい、
いわゆる自我を一回超えていただく、
はい、
うん、そういう世界にですね、
うん、
実際に体験していただくしか方法がないんですね、
はい、
ですから山頂の風景は山頂に登って見るしかない、
はい、
まあ、当たり前の話ですよね、
うんうん、
そんなの誰か録画してきた映像見たらいいんじゃないですかっていう人いるんですよ
でもそれはリアルな風景ではない
ですね。そうなんですよ、もうそれはね、ただの情報なんですね。
そうですね、
ですから講演会に行ったり本を読んだりして情報を手に入れたのと全く一緒、
うんうん、
ですからね、結局ね、腑にも落ちないし何にも変わんないんですよ。
そうですね、
うん、
本読んだって忘れちゃいますしね
そうそう、結局外側にある知恵知識というのはね、自分のもんじゃないんですね、
はい、
うん、ただいつまでたっても情報に過ぎない、
うん
うん、ですからどんなにうんうんうなって考えてもね、
はい、
この世界は一元である、
はい、
という真実を理解することはできないんですね、
はい、
なぜなら一元には中心というものがない、
うんうん、
中心というものがないっていうことはつかみようがないってことなんですよ。
つかめませんね。
そうなの、
はい
でね、何かをつかんだ瞬間にそれはそれと、つかんだものとつかんでないもの、要はそれとそれではないものに分かれるんですね、
はい、
これが二元、
はい、
要するにこれが人間業界なんですね、
うんうん
うん、ただしですね、はい、さらにややこしいのは、
うん、
この一元と二元というものは、
はい、
別々にあるのではなくて、
はい、
実は全く同じものなんですよ。
なるほど。
ですから一元である本当の自分とですよ、
はい、
二元の主人公である自我っていうのは、
はい、
同じものの違う側面なんですね。
おお、なるほど、さっきの三角錐と一緒なんですね。
そうそうそうそう、そんな感じ、はい、でほら蜃気楼ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれって人間業界的に言うと幻想ですよね。
そうですね、はい、
でも蜃気楼という自然現象としてはリアルな現象ですよね。
うん、そうですね、
うん、ですから、うん、ある一面は幻想だが、うん、ある一面はリアルなんですよ、
はい、
だから幻想はリアルである、
うん、
これも矛盾してないんですね。
その通りですよね、
うん、まあ、うん、どっちから言ってんのみたいな。例えば象を後ろから見たら尻尾だけど、
はい、
前から見たら、耳だよねみたいなね、
はい、
うん、だから象は尻尾だ、象は耳だったってしゃがないじゃないですか、
うんうんうん、
別に尻尾って言いたい人は言えやいいし大きな鼻だよっていう人は鼻って、ね、長い鼻なんだって言ってもいいし、
うん
うん、そういうもんなんです。だから象の全体像を一回離れて見なきゃいけないんですよ、
うんうん、なるほど、はい、
そうすれば別に尻尾だって言おうが耳だろって言おうが別に構わない、
うんうん、
ただし見ていないのに、
うん、
象を思考で理解しようとすると、
うん、
ある人は耳だっていう、ある人は長い鼻だっていう、
はい、
ある人は尻尾だっていう、
はい、
うん、どうなってんの、矛盾してるじゃないですかってなるわけでね。
そうですね
うん、だからどうしても、その言っている人の同じ風景を見る必要があるんですよ、
うんうん、
そうすると完全に心から腑に落ちる、
はい、
ですからありとあらゆる疑問にね決着をつけたいっていう人はですね、
はい、
まずね真理とか悟りっていうものをですね、
うん、
思考で理解しようとすることを一切やめること、
はい、
思考した瞬間に思考するものとですね、
はい、
思考される対象に分かれるんですね、
うん、ここ大事ですね、
うん、だから先ほど言ったように、はい、そこはもうすでに二元世界なんですよ、
はい、
で二元で一元を理解することは、
はい、
これ不可能です。
不可能ですね、
うん、だからそもそもできないことをやろうとしてるわけで、
はい、
みんな難しいって言うけども、
うん、
難しいのではなくてですね、
うん、
分かるわけがないんです。
そうですね、
うん、難しいって言うとなんか難しいけど分かるみたいな感じになるじゃないですか。
あの答えがありそうな感じですよね、うん、それだと、
うん、そうそうそう、はい、もっと教えろもっと教えろってなるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうではなくてね、
はい、
もともとそもそも分からないんですね。
はい、
うん、ですから私もねずっともう美香さんもさっき言ったけどもう自我が理解したがってしゃあないわけですよ。
うん、もう理解したいしつかみたいしもうね、
ね、知りたいしね、
うんうん、
だからもうその知識欲って人間のねとどめもないですよね。
もうとど本当にとどまることがないです。
そうそう、だから、はい、普通例えば科学的なことであればね、研究し実験を積み重ねていくことによって、うん、理解していけるんですけどもね、ね、この旅だけは無理うん、あの真逆です、真逆、
はい、
うん、だから私もねもうぐわー考えてね、
うん、
なんでこれとこれが同じやねんって考えてね、
うん、
もう訳が分からなくなってね、はい、頭から湯気が出てね発狂しそうになったことあるんですね。
わかります、はい、
もうね本とかねぶわー投げたことあるんですね、
うんうん
うん、まあそれぐらいのところまで追い込まれた、
はい、
でねもう思考で理解するのも諦めちゃったんですね、
うんうん、
でもう日々淡々ともう観念を捨てていくことだけに集中した、
はい、
で結局このところね、うん、これが一番早いんですよ。
うん、そうですね、
うん、最初からそうしたらよかったなと思うんですけども、うん、人間っていうのはね、
はい、
どうもね行き止まりまで行かなきゃね、
うんうん、
気が済まないみたいな
その通りだと思います
ね、
はい、
誰が何と言おうが自分がそういう目に遭わなきゃ気が済まないんですよ、
うんうん
うん、だからね皆さんもんもんとしてください
ですね、もうね一度そこまで追い込んだ方がいいかもしれないですね、
うん、もんもんして誰に聞いても分からない絶対分かりませんから、
うん
うん、あの分からない分からないになって、
はい、
でわーになって、うんうん、煙がバーって出てきたらね、
うんうん、
もうそろそろもう考えてやめようってなりますからね、
うんうんうん、
うん、やれば分かる、やれば変わる観念浄化、
はい、
ね、モットーです、できないのならできるまで、
はい、
分からないのなら分かるまで、
はい、
思考を使わずに淡々とやっていきましょう、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。